こんにちは、朝倉誠司です。
こんにちは、姫香の母です。
二人合わせてタイムスリップで す。いや、というわけで一応挨拶はしてみたものの困りましたね。
というと？
僕たちお互いのことをこれっぽっちも理解できていないですよね。
まあ、それはそうよね。時代の隔たりを飛び越えて無理やり引っ張ってこられて、いきなり今日から君たちで新たなコンビを結成するのだと言われてもね。
あ、その外来語の発音は姫香ちゃんとよく似ていますね。
あら、そう？やっぱり親子だから似ちゃうのかしら。
よかった、僕らにも共通の話題がありましたね。
そうね、ならそこを基準にしてネタ合わせとやらを始めればいいのね。
笑いの時空乱流タイムスリップ、
鬼歌スピンオフ、鬼まり、1月29日発売。
では早速ですが、質問その1、ストップしたい、してほしいことは何でしょうか。というのはですね、鬼まりはキャッチフレーズが
ストップザ死亡事件
なんですよ。さくらさん、
一緒に言いましょう。せーの、ストップザ死亡事件。オッケ
ー。すごいドキュメンタリーみたいになってる
けど、テンション低い。そうそ
うだって、うん、意味が
意味がわからんって言うた。一番大事な鬼まりの、
はい、いい子には説明する。
誰も死にませんよっていうことなんですが、
俺もなんかよくわ
よく
まあでもまあ
まあまあまあ、まあ、平和が一番でしょ。
前作の鬼歌では死んじゃったんですよ、実は。今なんで私こんなこと説明したの。レオナさん、お分かり
死んでたっけ、ね、あれ誰か死んだ。
そうだよね、小読みちゃんだ、ね、あんまりあれだもんね。
聖司君もそれは知らなかったね。プレイして初めて知ったことだったんで。
レオナ姉さんゲームやらないもんね。誰かが死んじゃったんですよ。でも今回は誰も死にませんというスローガンでございます。
え、死んだ人が今回もまた出てきてるってこと？
それがね、不思議な話でね。
また新たなお話なんですか、今回。
そうです、う
ん、パラレルということで、もし違ったらというコンセプトでございます。
あ、そうなんですか。
もう収録終わったね。収録は終わってるね。
いや、だってパラレルなんて一言も書いてなかったよ。
全ね、台本もらってるわけじゃないし、全ストーリーをね、把握してるわけではないのでね、分かんない、分かりにくいこともそれはあります。ありますよ、大丈夫ですよ、レオナさん、そのままでいてください。
さすが慣れてるよね、そのフォローのやり方。
いや、じゃがましわい。
やっぱ任せてて間違いない。
そういうわけで、質問の答えを教えていただきたいのですが、じゃあ、あさりさんお願いします。
私からですか、はい、私、最近の私はがやめられないことといえば、そのね、いろいろ考えたんですけど、やっぱり下ネタを言うことをやめられないのをなんとかしたいですね。これは
なんとかしちゃうんですか。
なんとかしたいです。なんかもうその今日もだから、ムクとか、服とか、そういうなんからしい単語が出てくると、
ちょっと待って、服でどうやって下ネタ走るんですか。服はいいでしょ、服はいいでしょ。
いや、もう男は死んだこと言わない。
私何思ったか分かんないんですけど、潮吹きあさりっていうおもちゃがあってね。
おもちゃ
なんですよ。
それは全年齢用で、
いや、多分アサリはもちろん貝の形をしたおもちゃなんですけど、はい、なんかそこがパカッと開いて、なんか水がピュッと出るようなおもちゃなんですよ。なんで私こんなん検索してんのやろ、わかんないんですけど、それを見つけた瞬間、すげえ欲しいと思ってしまって、ちょっと買おうかどうか悩んでるんです。ご存知ですか、潮吹きあさり。こんなことを常に、こう家で考えたりとかしてる自分を
常にな
んとかしたいと思います。
いいと思います。いいと思います。私も多分仲間なので、今日はちょっとすごくちょっと鎖気味な、 ちょっと腐女子的なあのことをあのお昼からちょっとぶあ言うてまして。
あ、そうなんですか、
はい、
なんか溜まってるんですか何かいろいろ溜まってる
溜まってる
ねえねえねえ、もう発散しましょう
ね。
はい、でもまあまあ嫌われない程度に、うん、あのはい、ね、セーブしつつ、
ね、もうやめられないってことは証明されたかなという、うん、
すごかった。この少しの時間の間でもこんだけ出てくるデパートリーが
ね,
ねえ、こんな感じです。
わかりました。
はい、
レオナさん、
レオナさん空気になってましたね。
喋って大丈夫ですよ、このまますぐそのまま生かします。
やめられないこと。
あ、はいはい、
そこ何やったっけ、質問と思ってたんでしょ。
聞いてるうちに忘
れてた。ありがとうございます。一心伝心ですわ。
今すごいなんか視線で何か語り合ってましたよ。
いや、下ネタのトークの後に、うん、
いや
なんか言うにはちょっと地味な話な
んですけど。全然全然全然そんな、
はい、いいですか、
はい、
いや単にあのちょっとあの夜遅くまで起きてるのをやめたいっていうことぐらいですかね。
あ、夜更かし、
一緒です、うん、一緒です、うん、私も夜更かしやめたいって言って
やめたい。
そう、うん、なんでかつい起きちゃうんですよね、うん、
夜型になってるんですか、
うん、今日も朝5時とかに6時ぐらいだったかな
寝たの、
うん、
全然寝てないじゃないですか。
そう、
え、じゃあそのテンションは寝てないからじゃなくて、
あ、じゃあ、ね、あ、それはあんま関係ないかな。
そう、
寝てても低い
うん、
ですかね、
うん、いや低いかとかは、
え、まあまあ、何してんだってね、奥川さんとかやったパソコンでね、なんかいろいろ
して
とか、ひたすらテレビ見てるかな。あの最近テレビを買い替えて
はい、はい、
あの何、B、え、BS、 え、 BS、
BS、 え、
なんか有料の
CS
とか、 CS とかかな、ああいうのが、そうそうそう、そういうのが見れるようになって、なんか生とかで、あのほら
生
あ
れ、あ、一応反応しとかなんかから、はい、
そうそう
はい、生で
大変やね、
うん、
生番組のなんかあの
朝まで生と、
そう、テレビショッピングみたいな、
あ、ショップチャンネルみたいなね、
そうそうそうそう、あれをひたすら聞いてるって感じかな。
え、なんかそれでなんかこう買い物にしたい衝動に駆られたりとか、
電話とかするのがめんどくさいから買ったりとかするのがない
んあ、もうただただそれを見てる感じなんですか、
うん、だからなんか縦一旦に水のごとく喋ってはる、うん、
はいはいはいはいはいはいはい、はい、
ああいうのをなんか、
はい、
勉強、
そうそうそうそう
あの人たちすごいですよね。
そ
うで、あの人によってだから全然売り上げとか変わってる、うん、くるらしいんですよね、うんうん、上手い人の時はめっちゃ売れるとか、
うん、でもみんな上手いよ。
あ、そうですか、う
ん、基本的に、
うん、でもレオナさんを動かすほどではない。
そうか、
電話するのがめんどくさい。
でも今お金がちょっと私やばい、
そうなんですか、
うん、お金ないんだわ私
は。 あったらじゃあ買ってもいいなって思うものはあるんですね。どうしたんですかイコニャ。
見てるだけで面白いね。
いやー、なんか、うん、なんか今までの雰囲気と違いますね、うん、過去3回、
そう3回戦ね、
う
ん、
は
あ、そうなんですか、
結構こんな話なんか聞いてて楽しいんですかね、リスナーさん。
いやいやいや
いや、私らのね、
そう、大阪がね、違った一面を見れた、
でもこの辺は多分カットされてると思うし、
あー、かもしれない、
しないっすよ。
はい、うん、
その辺はね、後ろ向きやな。
どうせ私たちなんかね、
お金もないし、
ねー、ほんま
何を、ね、
はい、
いやいや、他のラジオではこの浅井さんは見れないでしょ。
ないですないです、うちだけですね。
あ、そうなの、
ね、
はい、
独占してました。
そうです、今日はいろんなことが重なってこんなテンションになりました。はい、
あーくんに連れなくされたお姉ちゃんのごとく
やさぐれております。はい、
はい、じゃあそのままあのやさぐれたままで次の質問いきたいと思います。
マジでダリハンパネダリマジダリんすけど帰っていいっすか、ちょっと帰っていいっすか。
ダメ、
ちょっと口悪いわよ
これ、ちょっと平板に言ったら今っぽく聞こえねえみたいな、
ちょっとあのいな同田舎になってます。
はい、
はい、では質問その2、
はい、
自分の中の鬼な部分。
そんな質問あったっけよ。お、じゃあ今度はレオナ姉さんからお願いします。
あ、私これちゃんと考えてきた。
お、素晴らしい、
さすが。
以前、
はい、
アルバイトしてた時に、
はい、
消火器、
はいはいはい、火を消す、
あれが吹き出したんですよ。 部屋に、バイト先のガラス張りの部屋に、お店の中のガラス張り屋の場所に、
店でどんな店でしょう
で、うん、あのその中でもその吹き出したその部屋の中にはまた人がいて、
はい、
私もいたんだけど、はい、吹き出した時点で私外に出たんですよ、
はい、
でそあの店の外にその煙を出したらダメやと思ったんで、
はい、
ドア閉めたんですでも中にまだ人がいるんだけどいて
開けて
って必死でドア叩いてるんやけど
出しちゃいかん
私もう煙出したらあかんってことしか頭になくてもう絶対開けなかったんですよ
鬼や鬼や、
いやちょっとその時は、はい、あの必死だったから、はい、あまり思わなかったんだけど、はい、冷静になって考えたら、はい、ひどいことしたなってちょっと今更ながらに
そうですね、
うん、閉じ込めちゃったんですね
あの時初めて自分の中の私にも鬼がいるんやって自覚した思い出が
すごい
あるという話
で、あれはちょっとやばいですよね呼吸
うんうんまあ、部屋の大きさにもよりますけど、
まあ、広くもなかったでもまあ最終的にはそんな倒れたりとか死んだりとかはしなかったんでもう、大丈夫やったのかな、
よかった鬼ですね
それはほんまに鬼ですね
でしょう
顔
でしょ, でしょ
それはもうずっと収まるまで閉じたまま
んちょっとその辺までちょっと昔の話なんで覚えてないんだけ ど,、はいはい
う
ん、まあでも大事に至らなかったってことは一応適当な時に開けたんやとは思うんだけど誰他の人が開けたのかもしれないし、はい、
なるほど
こう開けてほしいのを無理やりこうガチャガチャガチャっとしたわけでは
したよ私はしたよ
ひでー怖え
ー私もう本気で開ける気なかったからその本
ストップザ死亡事件ですよそれは
まだ死んでないもん
だけど
死んではないもん
怖え怖い
怖いまたそのレオナさんのそのテンションで喋り始めはったんで
淡々とね
ちょっとねちょっとホラーチックでしたよね今はね、うん、
まあ結構別にホラーでもなんでもない普通に
そうですね
あの後片付けが大変やったってだけの話やなんだけどその散らかった粉、
はい、
白い粉をみんなで一生懸命雑巾で拭いて
それはあのレオナさんが閉じてくれたおかげで他には
そうそうだから外に本当出なかったから
そうですよね、うん、掃除がね
出てたら商品とかがダメになった
そうですそうです
そうそうそう
でも自分だけは先に出てる
まあ一応ドアの近くにいたからたまたまなんやけど私が外に出たのは、
うん、でもそれ閉じ込められてる方からしたらほんま
怖いですよね
もうほんま鬼でしょうね
確かに昔の話といえども、うん、今でも耳に開けてってそのセリフ悲痛な叫びは結構耳がこびりついてるでもあんまり両親の呵責は
ない
ない
確かに鬼です、うん、確かに鬼でございます
この質問何人か続けてきて初めて鬼が出ました
でしょ
姉さん
これ以上鬼ないでしょ多分
ナイ ス, ナイス、ね、アサリさんに聞いてみましょうか
それがねちょっとそのねレオナ姉さんの鬼の話を聞きながらいろいろ考えてたんですけど、うん、
考えてこなかった
いや
だって結構何日も前からあのメール来てたよね
そうですよね
よね
てかねえそんな私と鬼なんて結びつくはずもない
わ
ようなまるで曲げもう天使ともう鬼ぐらいのあれでしょもう距離でしょねえ、まあ、小悪魔ぐらいだったら私の中にもいるかもしれないですけど鬼とまでなるとねちょっと思い当たらないんですけどレオナ姉さんねえ、うん、ないですよね鬼の部分なんて
ですよね
ないですよねたまにちょっと S っぽくなるぐらいですよね私ね
ね、
ね、基本ド M ですし、ねね、はい、もうそんな難しい顔しないでください、姉さん、ね、ね、はい、
あ、じゃあこうしましょう、あのユーザーのね、リスナーさんとかでね、はい、もしあのあさりさんの鬼の部分見つけられた方は教えてくださいということでね、
そうですね、そう
ね
そうですね
困った時もなんやらで、
はい、そうです、うまいこと、また、はい、はい、
さあ次は幼き恋のエピソードなどあれば教えていただきたいんですがなかったら主題歌か愛し歌を歌ってください
幼き恋のエピソードですか、あれ、おなねえさん。
この流れでこの質問来たの。
なかなか幼き恋ということは、だから、まあ、最近じゃなくていいってことですよね。
ああ、もう全然昔の甘酸っぱい思い出。
甘酸っぱい思い出。ああ、私はですね、幼稚園の頃にね、うん、あの、吉尾くんっていう子が好きやったんですよ。
吉尾くん、はい。また、名前を。
吉尾くんは、なんていうんですかね、どちらかというと、ガキ大将でいじめっ子っていう感じだったんですよ。うん、で、私は多分その時から、なんかちょっといじめられたいっていう願望があったんですよね。
幼き頃から
。そして、あの、そういう、年頃の男の子は好きな子をいじめるというのが
あります
よね。あるじゃないですか。うん、で、私じゃなくて、私じゃない違う女の子をいじめてたんですよね、うん、ずっと、うんうんうん。私は幼ながら、うん、あの、いいな、まるまるちゃんって
。いじめられていいな。
私もいじめられたいと思っていた幼き恋の甘酸っぱいエピソード。変態やがな。その時から
変わってないと。
変わってないね。
エピソード的にはものすごい綺麗な話やのね、うん、何かどこか歪ん
であるんですよ。やっぱ女の子はやっぱその構ってほしいという気持ちがあるからあるんですけど、
あるんですよ。
あさりさんの話っていうフィルターを通すとどんだけ同意面やねんと。
いやでもだからその時そうなんでいいなって思ってたのかっていうことは、うん、あんま深く考えなかったんですけど、今思い返すと、あ、きっとだからそういう、まあ、性質なんだと。
はい。あの、エスっぷりに惚れた。
はい。ですね。はい。だから愛情のあるいじめだったんですよね。
はいはいはい。
はいはい、だから羨ましかったという話です。
最近はいじめられてますか？
最近はね、最近だから両方いけるんやな、私っていうのを思い出して。
いじめるのも、いじめられるのも。
はい、実はだから、うん、だからポイントを分かってるんですよね、どうされたら。
あ、そうだ。すごい、究極の M に近づきつつある。
だから結局、あの、気持ちがあれば、どっちにでもなれるんだって、何の話よ。だから、まあ、加古川さんがね、加古川さんとラジオやってる時は、うん、加古川さんはド M なので、うん、私がいじめてあげる。すると彼は喜びを感じる。それも愛情があるからなのですよ。そういう風に、あの、私、あ、M なの、いじめてじゃなく、自分も対応できる、柔軟な、その、柔軟な、心を持ちたいと思っております。
どこに売り込んでるんでしょうね、ここは。
わかんないけど、でも、イコニャンは見習うべきですよ。あさりさんを。
なんでですか？
もうだってもう、前向きじゃないですか。M だけど S の気持ちもわかるし、私はどっちでも大丈夫言うてはるやん。
でもこれは、ちょっと、頂点。あと何十年かしてね、なんか、たどり着けるのかっていう境地なので。
だから、いつも M でいじめられる S ばっかりやって言ってるばかりだ、ダメなんですよ。
いや、でもみんな S、なんかみんなド S。みんなド S やん。
イゴニャン自分で S やと思ってはったのに ね。なんか気づけばいつの間にか周りに M みたいに仕立てられちゃいましたね。うん、
ねえ。浅井さん、なかなかにいじめられて。ね。どうしたらいいですか？
浅井さんには S になれるの？ド M 同士でしょ？
どうなんでしょうね。
あさりさんいじめてみて。
え、今ちょっと反撃が怖いので
そうやな、今日はやめとこない。今日はちょっとやさぐれてはるからやめた方がいい。
今日はちょっとダメージ大きい。
賢明な選択では
い、ではレオナさん、声のトーン上げましょうよ。
そうです。
幼き恋のエピソードなんでポワーンみたいな感じなんで、ちょっとじゃなくて、
あ、歌うじゃん。
あ、そうですね。
そうなんですよ。
歌ってくれるのや。
そう思い出そうと思っても、うん、なんか霞がかかって全然思い出せないから
昔すぎてね。
そう、ね、だからちょっともう歌うしかないかと思ったんだけど、考えてみたら取材かなんて聞いたこともないので。
ですよね。
すげえ。
かっけえ。かっけえ。姉さんかっけえ。半端ねえ。
さくらレオナさん、何役でなんていう作品に出ておられますか？
これですよね。この作品ですよね。
先日収録させていただいたのは、
はい、でもそれと歌を知ってるっていうのって別です
よね。とりあえずじゃあまずそれ答えましょう、うん、なんていうゲーム出てるんですか、レオナさんは。
いやもうそんな
当たり前すぎてそんな答えが恥ずかしいやんか。そんな
任せな。
いやいや、でね、
そだから答えろ。答えよ。
なんて略称短いっすよ。
うん、
で、なんていうゲームなんていうゲーム
でね。
ちょっと待って、ゲームのタイトル。
いや分かっとるの
に。レオナ、
なんかあんまりそんな期待込めた目で見られたら。
いやボケんでいいよ、ボケでいいよ。
うせや、絶対ボケを絶対求めてはるもん。
全然普通
です。いやいや、あかんかん。
じゃあ、そうあの正式タイトルっていうか、そのはいいですよ、の長い、
うん、
あの略
長い
略、うん、
長い、
無理
絶対それがあの略語だっていうことすら分かってない
。無理。じゃあ
タイトル略語略してんですか。あれ
略してるんですよ。
略して
ます。でも
まあ、じゃあ分かりました。あのイコニャンから今正式タイトル言いますんで、それを略してどうなるか答えてもらっていいですか。
う
ん、
あ、そうしましょう。
はい、じゃあ正式タイトル、
じゃあ今作でいいですよね。
はいはい。
鬼が夢見し常のように至る幼き恋の始まり。
それマジですか。
マジです。初耳でございましたか。
そんななかったらしいんですか。
はいはいはいはい、レオさん略して
略
して
略して
略すって、ちょっと待って、もう忘れ
て。なんで忘れて。頭の二文字と最後の二文字やんけ。なんで忘れんねん。
ちょっとなんかあまりの長ったらしさに
ちょっとだから最初の二文字とあの後ろの二文字取るだけよ、ね、4文字。
お二人っていうか、あっさりさんはこの今の、
はい、
この長いタイトルを
長いタイトル、はいはい、
言えるんですか。
長いタイトルは自信ない。ね、でも言えるよ、でも言えるよ。いや、でも言えるよ。じゃあ、鬼が夢見し常のように至る幼き恋の始まり。
その日、私はどうしたわけだか、普段は通らない路地に入ったんです。ちょうどビルとビルの裏側に挟まれてて、左右の壁には裏口らしい扉と小さな換気用の窓だけしかない、そんな路地です。足を踏み入れた途端、私なんだか嫌な感じがしたんです。けどお昼だし街中だし、何もあるわけがないと自分に言い聞かせて、そのまま通り抜けるようにしました。ちょうど路地の中ほどまで来た時です。背中に視線を感じてはっとして振り返りました。路地には誰もいませんでした。気のせいかと思った途端、また視線を感じて、そこでようやく気づいたんです。視線は上から来てるんだって。見上げると開いた窓の小さな隙間から何かが、誰かがかもしれませんけど覗いていて、それと目が合った途端、バタンと窓が閉じられて、続いて階段を駆け下りる足音が聞こえてきたんです。あれが降りてきてそこの裏口から出てくると思って逃げなきゃって思ったんですけど、足が動かなくて、だんだんと足音が近づいてきて、とうとう扉のすぐ向こうまで来て、次の瞬間パンと裏口が開きました。そこから現れたのは、
糸川淳二は現代の語り部、
鬼歌スピンオフ鬼まり、1月29日発売。